田中と
俺にも言わせろ。
田中アさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、2月最後のこのコーナー、まずはもじゃもじゃとメガネさんと一緒にこのコーナーから参りましょう。田中と今日はこんな日、日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。お待たせしました。明けて25日になりました。今日は有刊誌が誕生した日だそうです。
ああ、なるほど。
駅の売店などで見られる、はいはい、あの有刊誌ですね、うんうん、でなぜかというと今日は有刊富士が誕生した日なんですね。54年前の1969年に日本初の駅売りタブロイド誌として創刊されたということなんです。このアイキャッチのためにこう見出しありますよね。大きな文字の見出しはオレンジ色で、キャッチコピーはオレンジ色の憎いやつだったそうです。今の60代以上の方は多分そうそうって言っていらっしゃると思います。で、今のキャッチコピーがちょっと変わって、オレンジ世代応援宣言と。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。あの、お二人は駅で新聞買ってましたか？
あの、電車に乗ったりするときは結構ちょっと買ったりしましたね。
恥ずかしいのとか。
いや、そういうのは普通に、あの、買ったよ。
あ、そうですか。
トースポの見出しに釣られて買ったりとかね。
あの、半分出てるところ、
ね、だから、だけど、まあ、最近はね、やっぱりもうほら、インターネットの普及でね、あんまりこう、紙媒体をなかなか、ね、こう読む機会もなくなってきちゃったけど。
田中とさんは駅で新聞、有刊誌。
ああ、買ったことないですね。
あ、そうです。うん、なんか、英語の新聞とか持ってそうです。
あ、で、あ、そうか、そういうのもあるか。そう、そうですね。買ったこと、買ったっていうか、もらったりしてましたね。向こう、ただで配ってるのがあるんですよ。音楽の、その新聞紙みたいなのが、うん。フリーペーパーっていうんですかね、今でいう。そういうのがあったんで。あれ、ただじゃないの、買って持ってっちゃったのかな。
そりゃ問題だ。これタブロイド紙っていうのはもう皆さんご存知の通り、今なかなかちょっと分かんないかな、あの新聞より小さいやつですよね、
うんうん、
なんかね、ゴシップ誌とか男性向けの記事を取り上げることが多かったということで、うん、なんかね、懐かしいなって感じも ね、
まあ、ね
しますね、うん、そして今日は、あ、これ好きかな、お二人、未知との遭遇が日本で初めて公開された日でもあるんです。そうなんです。 SF 映画のブームのね、火付け役となったやつですね、うんうん、
見ましたよ私。
あ、ミッチー見た。あ、違う、そのミッチーじゃないけど三橋さんじゃない方、
うんうん、
見ました。
田
中さんは見た。
まあ、見ましたけど、ちょっと覚えてないですね。
あ、田中さんは覚えてないけど、竹見さん覚えてる、
うん、ちゃんと映画館にね、ロードショーの時に行きましたよ。
え、78年。
78年、
へ、
うん、あ、
中学生ですよ。
あ、そうですか、うんうん、ね、スピルバーグ監督作品、
うん、
ね、これ日本はもちろん世界中でこの SF 映画ね、うん、大ブームとなりましたね、うん、じゃあ内容も覚えてますか？
なんとなくね、
異星人、人類と異星人の接触を描いて大ヒットして、
うん、
アメリカの大規模な停電も覚えてますか？
ね、
うん、あ、覚えてる、
うん、それは覚えてる。
あと砂漠で第二次大戦中に消息を絶った戦闘機が当時と変わらぬ姿のまま発見されたっていうのも覚えて
ます。あ、なんか覚えてます、
ね、あ、覚えてた。あ、よかった、
なんか思い出した。
あ、発光する謎の飛行隊、飛行隊
現れる。いっぱい出てくる、覚えた。いっぱい出てくる。
あとデビルズタワーという山に出現したって覚えてる。
忘れちゃった。
でもう一回見たいなって思いますよね。
そう ね、あんまり SF 映画とかね、あんまり見ないけど。
あ、じゃあスピルバーグ監督のは見ます。
なんかね、それはすごい話題作だったから。
あ、
うん、見たね。
私も多分ほぼ見てるんじゃないかって。
あ、そうなんだ。
本当好きなんですよ。
私はあの SF 映画でもう大好きなのは邦画だけど、あの戦国自衛隊が大好き。
ああ、いや、面白いですね。
自衛隊があの戦国時代にタイムスリップしてね、
う
ん、上杉謙信とあの武田信玄のね、対決に自衛隊が絡むという、
ね、面白いですよね。
はい、もうあれはあの歴史好きの自分としては、私としてはもうちょうどうまいことマッチして面白いなと思って。
スピルバーグ監督よりも好き。
はい、
スピルバーグ監督に持ってきたかったんですけど。残念。
すいませんね。
はい、ごめんなさい。残念。 これからね、またね、お休みの時に、もう一回見てみてもいいかもしれないですね。うん、もう、ジュラシック・パークとか、もう面白いのいっぱいあります、
ね。ああ、確かに面白いね。ね、うん、発想が面白い、ジュラシック・パークとか、ね。
本当ですよね。うん、以上、田中アートの今日はこんな日でした。さあ、続いてはケイズドリームの今月のピックアップバンドの紹介です。
はい。
ね、残念なことに2月、今日が最終週なので、うん、レインボースライダース紹介最終回となります。田中さん、たくさんリスナーさんにいいとこ、かっこよさ伝えてください。
はい、そうですね。レインボースライダースは埼玉の越谷のバンドですけど、うん、ドラムが自分と同い年で、一番仲良くしてる仲間がやってるバンドですね。
うん、
うん、もう言うこと全くないぐらいかっこいいです。
なるほど。
いや、本当にかっこいいですよね。うん、その、
わかるわかる。
うん、で、ドラムは、ドラムじゃないですよ。ベースやってるんですよ。うん、その彼は。あんちゃん、安藤くんは、ドラムじゃなくてベースを弾いてるんですよ、このバンドでは。
うん、
で、ドラムは、岡村隆之さんとかのバックで叩いてるのがドラム叩いてるんですけど、
うん、
そう、ものすごい上手いですよ。
うん、まあそうだね。
ディレイとかを自分でやるんですよ。
うん、
もうエフェクターとか
じゃなくて。本当？
すっごいかっこいい。
使わない。
ずらーってディレイやるんですよ。かっこいいんですね。うん、もうそれ一見の価値ありますんで見てください。
ね、ちょっとあれですよね。上手い人たち集まってね、やってるからすごいよね、このバンドね。
やっぱり、
うん、気持ちいいよね。
気持ちいいですね。聞いてて。
オルガンも。
あ、でもそれはライブではギターベース、ギターボーカル、ベースドラムで最近またもう一人ギターが入って。
あ、そうなんですか。
そうですね、その編成でやってますね。
では最後の一曲聴かせてください。
はい、それでは聴いてください。レインボースライダースでニューデイズ。
窓の外はいつものブラーニューデ
イ。ケイズドリーム2月のピックアップバンド、レインボースライダースでニューデイズでした。
はい、はい、まさに王道ロック、
はい、
貫禄あるよね。
気持ちいい、
かっこいい
ですよ。スカート、うんね、3月15日水曜日にケーズドリームでのライブが決定したということです、
はい、
皆さんチェックしてください。2月はレインボースライダースを紹介していただきました。来週、来月は違うアーティストになりますね、
はい、
楽しみにしてます、うん、田中アートさん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載、ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
さあ、続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです、
はい、
各地のライブハウスからおすすめのアーティストなどなどを紹介していただきます、うん、今週は先週に引き続き、あのライブハウスですね。
はい、福岡県久留米市にあるライブハウス、ウェポンの溝田直樹さんの登場です。
リモートでのご出演です。直樹さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
いや、実はね、はい、渋谷のクラブクロールの元店長をね、ずっとやってた溝田直樹さん、
はい、ありがとうございます。
この番組のレギュラーだった。
そうなんですよ、
あの直樹
地元のね、福岡県久留米市に戻ってライブハウスを経営してるということ。
びっくりしました
ね。え、
うん、
いや、なんかライブハウスだけじゃなくてね、なんかいろいろやってるんでしょ今。
そうですね、今もともと帰って居酒屋さん始めて、
うん、
でライブハウスやって、今ラーメン屋さんもやってますね、うん、はい、
なぬ
いや、実業家になっちゃって
すごい
ね。え、
はい、
ちなみにまず居酒屋さんのお名前は何て言うんですか。
あ、居酒屋は久留米大仙と言います。
お、そしてラーメン屋さんは、
横浜家系ラーメンのくるやです。
家系、横浜の、
うん、もうほら家系ラーメンが大好きだったのよ彼
ああ、なんか言ってたかもしれないですね。 で
それをもう地元に帰ってやってるっていう、好きすぎて
私恥ずかしながら、そう、直樹さんかな聞くまであんまり家系っていうことを知らなくて
地元なのにね横浜にね、
全然知らなくて、それで家系ってなんだって思ってそれで知ったくらいだったんですけど、それを九州でやりました、
うん、やりました。ちょっと久留米っていう豚骨発祥の地でやってしまいました、はい、
どうなの、でも実際は受けはいいの。
かなりいいと思います。
はい、おめでとうございます。
ありがとうござい
ますいやいや、なんかね、すっかりもう本当、さっきも言いましたけどね、実業界になっちゃってね。
いや、すごい。
で、はい、いつうちの傘下に入んのよ。
おほほだね。どうすんの？断るなら今よ。いや、それにしてもすごい、ここのね、
うん、
スタジオのね、この席に座っていた、直樹さん、ね、なんかこう、鼻水垂れてるような。
いや、垂れてないから。
垂れてないか。ほんと、ほわっとして、まだね、ライブハウスで店長、ね、クロールでやって緊張してなんておっしゃってた方が、
あ、番組ね、最初のうちね、
そう、うん、今やもうね、立派な実業家になられ、
うん、
もうお金ばっかり儲けて、
ちょっとい
つ入るの
そういつあれすんのようちのグループ会社になるのよ
ね,
ねえ、ほら、あれにしようよ、ホールディングスにしようよ
リアルですね
まあその話はね、またちょっと別の機会にということでね、
電波がないということで、
まあ、大体今ね、溝田直樹さんという人の話をいろいろ聞かせてもらっちゃったんだけど、ちょっと音楽の話もしないとね。
そうね。
まあ、ライブハウスやってて、
はい、
やっぱりやっててよかったなって思う瞬間というか、時は、どういう時かな？
それは、バンドさんが初めてステージに立つライブを見れるっていう時ですね。はい。やっぱりなんか初ライブのバンドってなんかこれが自分たちの一番かっこいいものっていうのがリアルというか、何にも染まってない感じが見れるっていうのが一番嬉しいですね。
ああ、なるほどね。はい。まあそれってさ、結構あれだよね。こう地元のライブハウスあるあるみたいな感じあるね。
そうですね。はい。
うん。なかなかほら、こう言ったらあれだけどさ、新宿とか渋谷とかさ、なんかそういうところでライブハウスやってるとさ、なかなかもう一発目のライブなんですっていうバンドはなかなか出てないじゃない。
そうですよね。
うん。なんかそれぞれの地元のライブハウスでこう揉まれてみたいな感じが多いから。
はい。
うん。そっかそっか。そういうあれか、楽しみ方もあるんだね。
はい。
今、どれくらいいます？そういう、これからステージに立ちたいんですよみたいな感じの。
バンドさんですか、
うん、
そうですね。まあ、うん。まあでも20ぐらいはいるかなと思います。はい。
東京とかではない、この密な感じ。
うん。なんかアットホーム感っていうか ね、
いいですよね。
はい、
うん。いつまでもね、そういう気持ちを大切にね、しててもらいたいな。うん。
ありがとうございます。
その、出演のバンドたちもね。
うん、そうですね。はい、うん。それは僕も思います。うん、はい。
じゃあここでおすすめのバンドを紹介してください。
はい、 The Empty です。
うん。どういう感じのバンド？やっぱり地元のバンドなの？
そうです、地元のバンドで、ちょっと今The Forever Young ってバンドが地元にいまして、
うんうん、
その間はちょっとプチブレイクというか、ちょっと売れ始めてるというか、
うん、
はい、
あれ Forever Young って久留米なんだ、出身が。
そうなんですよ、はい。
ああ、そうなんだ。なるほどね。
で、まあ、彼らが青春パンクをやってて、うん、それがなんかちょっとやっぱり、久留米のちょっとしたムーブメントになってて、青春パンクが流行りだして、そこで出てきたバンドが G エンプティになります。
なるほど。
はい。
じゃあ、やっぱりね、青春パンクっていう感じなんだ。
そうですね。やっぱちょっと、一皮向けてるというか、ちょっとなんか違うなっていう、バンドですね。はい。
なるほどね。うん。じゃあ曲を聴かせてください。
はい。G Empty で Take Me Out。
別に苦痛じゃないよ、本当だよ。朝8時夜7時と下校通れないように夜を通せんぼ、部屋の明かりが消えて眠る時、また夢が覚めて夢になって、 Yeah Yeah Screaming in the sun、 Yeah Yeah This is my life。
Take me out.
ジ・エンプティで Take Me Out でした。
はい。いや、若いっていいねって感じのバンドだね。
なんか楽しいんだろうな、演奏していて楽しんだなっていう感じが伝わってきますよね。
そうですね。なんかもうなんか表現の仕方がなんか、うん、うん、いいですね。うん、はい。
実はね、ミュージックビデオをね、見たんだけど。
ああ、ありがとうございます。
もう、メンバーがさ、ミュージックビデオを撮るのに、撮り慣れてないっていう感じがすごく出てて。
初々しい
感じ。そうなんです。そういうのを見れるって、すごいいいっすよね。
そうですよね。どんどん回重ねていて、年齢も重ねれば、だんだんそれがね、なくなっていってしまう。
そうそうそうね、
まあ、なくなるのはいいことなんですけど、うんうん、その前が見られるってね、いいですよね。
うん、まあでも本当に楽しみだね、このバンドもね。
いや、そうですね。う
ん、これからね、はい、こう、どんどん出てくるっていうのはね。
はい、ガンガン活動してるんで、うん、はい。よろしくお願いします、ね。
バンド名で検索したら、T シャツがあって、
はい。
ジ・エンプティって、これ文字だけなんですけど、シンプルですごい可愛かったです。
は
い、
おそうですね。一応、なんか、タオルとかグッズもなんかあって、ね、はい。
皆さん、ジ・エンプティで検索してみてください。
はい。
直樹さん、2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、なんかね、すごくいろいろね、元気にやっててくれて嬉しいですよ。
はい、もっとなんかね、もうちょっと頑張って、はい、活躍したいと思います。
うん、
励まされました。ぜひぜひ頑張んなきゃなって思いました。
はい、
うん、
じゃあ、ユッキーもラーメン屋やるか。
ねえ、やろうかな。あれちょっと待って。
なんか今一人ぼっちにされたね。
イメージが、イメージ
が。すごい今ね、ポツーンって、すっごい広いところから。やめます。閉めます。
はい、
じゃあ、今日から、久留米ウェポンはレギュラーということで。また出てくださいね、う
ん、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、うん、
また今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ライブラッシュ、今回は九州久留米ウェポンの溝田直樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さん、こんばんにゃ。エアリーズエンターテインメントの梶井渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。いろいろ業界的な、なんか昔の昭和の話が多いんですけども、今日はね、僕の中で意外とこう未だに覚えてるというか、いい経験だったなっていうのが、僕らもほらタレントさんがちょっと売れてきて、ちょっと調子に乗ってる時代ってやっぱあるじゃないですか。なんかね、なんかこうみんなにもてはやされてみたいな、ちょっと天狗になってるみたいな時代があったんですよ。でね、夜ね、東京の赤坂のホテルで1時か2時ぐらいまでやってるレストランがあって、そこよく行ってたんですよ。そこでなんか会社の人とかテレビ局の人とかいろんな人とちょっとご飯食べながらとか打ち合わせしてみたいな、なんかまあそういう時代ね、なんかちょっといい時代があったんで、そんなことしてた時にたまたま友達と2人でそこでご飯食べて世間話とかしてたら、ちょうどね、遠くにね、こう知って知ってるような芸能人の人がいらっしゃったんですよね。よくいるんですけども、その時はたまたまね、和田彦さんがいらっしゃって、ちょうどね、なんかちらっと見られたような気もするし、見てないような気もするけど、これは挨拶に行かなきゃまずいのかなみたいな、いや、やめといた方がいいかなとか思ったんだけど、ただこれ、行かないよりは行った方がいいだろうみたいな、自問自答しながら、もうしょうがないと思って、もうこれは行くしかないなと思って、行った時に、ジャケットをね、夏だったんで、暑かったんで、着ていかなかったんですよ。 席に置いて、そのままもうとりあえず挨拶しようみたいな感じで行ったんですね。で、暑いからこうちょっとね、あの長袖のワイシャツを腕まくりして行って、もう挨拶した方がいいだろうってことで、そっちが頭にあって行ったんですよ。あ、どうも、何々プロダクションの渡辺ですみたいな話をしたときに、なんか、ああ、渡辺か、元気か、頑張ってるかみたいな話で、ただお前な、挨拶来るときはな、上着とかちゃんと着てこいよ。で、ましてな、ワイシャツでな、腕まくりはねえだろうって言われて、確かにと思って。いや、まあね、細かいところね、ちゃんとね、見てるなっていうかね、やっぱり昔はね、なんかそういう意味で、やっぱりね、芸能人の人、教育してくれたというか、やっぱりほら、誰かが言わないと分かんないことってあるじゃないですかね。なんか、親と子供みたいな感じで。やっぱりね、業界の長いね、大先輩なので、そういうのってね、学校とか会社では教えてくれないじゃないですか。だから、なんかね、そういうのをね、なんかね、ビシビシね、当時ね、傷つくこともあるんだけど、言われて、いろんなことを身につけたなっていうのがあるけど、ね、今の世の中そういうのって、ちょっと言うと、パワハラだ、セクハラだみたいな話になっちゃうからあれですけど、そういうのってやっぱ大事だったんじゃないかなと僕は今も思ってて、そういうことを言ってくれる人って今いないし、もう言わなくなっちゃったじゃないですか。ね、めんどくさくなるからみんな。ね、僕らもだんだんそうなっちゃってるんだけど、ね、本当になんかそういうのを言ってくれる人ってすごく大事だなと思いました。それではここで一曲お聴きください。水木桃子でアレキサンドライト。
美しく光るその瞳は不穏な世界生き返り出す鮮やかな景色映し出す思いは走り止まらない。流れるスピードに任せ胸に秘めた
桃子でアレキサンドライトでした。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。